間もなく敗戦満60周年を迎えるという時期ですけれども、60年経ってみて太平洋戦争の見方が様々あるということが今よく見えてきています。侵略戦争だったっていう見方から、靖国神社に示されているように、あの戦争は全て正しいもの、いじめられたから戦ったんだっていう見方まで様々あるわけですけれども、60年経つとそういう過去の出来事についての見方がいろいろになってくるっていうことを体験しているわけですね。今日のマタイによる福音書が書かれたのも、だいたいイエス様の事件があって約60年後じゃないかと。ですからちょうどこの離れた感覚が今の戦争を振り返るのと同じぐらいですね。意気承認がだんだん減ってくる。イエス様の出来事、十字架で死なれたっていうあの驚天動地の出来事があって、なぜイエス様があの一番ひどい十字架で死ななきゃならなかったのかっていうことについていろんな考えが出てきて、まずあれは神様が私たちに代わってその子を十字架で殺されたことによって私たちの罪を許されたのだっていう贖罪の信仰、贖罪論って言いますかね、その信仰が生まれてきて、同時にイエスは3日目によみがえったという信仰が、そういう証言がずっと広がって、そしてキリスト教会が生まれるわけですね。今日はありとあらゆる証拠品っていうのはビジュアルにも残るわけですね。映像でも残るし、フィルムでもいろいろなもので残る、文書でも残るし、いろいろなものでが残っていながら60年経った後の解釈というのは様々になるっていうように、イエスの出来事についてもまたいろいろ伝えられていくうちにいろんなふうに変わってくるものですね。このマタイによる福音書というのはマルコによる福音書をお手本にしている、下書きにして、そしてマルコによる福音書からマタイっていう呼ばれている人が自分の立場で編集をしたということですね。特にこのマタイによる福音書の今日の箇所ではですね、イエスの弟子が12人いる中にマタイっていう人を選び出してしまった。もともとはこの収税所に座っている徴税人はマルコではレビという名前だったんです。レビという名前をマタイに変えちゃった。いつの間にかあのイエスの弟子のマタイがこのマタイによる福音書を書いたのだっていうのが伝わってきたわけですが、学者たちの研究によればそれは違うっていうことが明らかになったようですね。もしもイエス様に直接召された弟子のマタイであったら、マルコによる福音書を下敷きにする必要は全くないわけです。独自の見方ができるということですね。ですからこのマタイはいろいろな資料をもとにして編集しているということがはっきりしていますから、これは後から変えたんだっていう、そういうふうにしてみると、マタイはこの編集者の仮にマタイと呼ぶんですが、旧約聖書の引用もかなり強引、自分の方に結びつける、そういうふうな仕方も見えるわけですね。そういうことが見えるわけですが、特にマタイが言いたかったのはイエスの言葉ですね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。徴税人というのが人々から差別されていた。徴税人というのがどういう人だったかというのをある本を通してみるとですね、こういうふうに説明してあります。徴税人というのはローマ占領軍から請け負って民衆から税金を取り立てる役目、それも人頭税のように人数によって否応なしに取られる税でなくて、通行税や物品税のように現場にいてちびちび取り立てないと取れない種類の税を取る役目で、元請けは一定地域から取ると請け負った額をローマ政府に納めたら あとは余分に入ってきたものは全部自分の懐に入る。集めるのは下請けにさせるですね。多分だから聖書でいうルカによる福音書の19章に出てくるザーカイっていう人は元請けだったみたい。レビ、この人は下請けみたいですね。ですがそれで収税所に座っているというふうに書いてあるわけですが、徴税人が嫌われたのは2つの意味がありますね。一つは異教徒であるローマ人のために国民を裏切って、そして税金取りをするっていうこと。もう一つは上前を跳ねるっていう不道徳なことですから、当然許されることではないことを平気でやってる。だけど当時のラビ、ユダヤ教の学者が、この徴税人がもし悔い改めるならば、自分が不正に取り立てた人からその分をちゃんと払うだけじゃなくて、その取り立てた分の5分の1を払いなさいと。そしてそれが全部ちゃんとできたら許されますというわけですが、先ほど申しましたように不特定多数の人、通る人から取るのですから、誰にから集めたかっていう記録も何にもないですね。ですから事実上返済するのは不可能ということは絶対に許されない。ですからそういう罪人っていうのは仲間に入るわけがいかんのだっていうね。そういうわけですから、この徴税人になった人っていうのは本来差別されてて、そして浮かび上がることができない立場の人たちがそれをするような、どうせみんなから嫌われて憎まれるんだったらちょっとでもっていう、そういうことになったと思うんですね。ですから今日のところでも、マタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。これは単純にスーッと書いてあるわけですが、これは大変な出来事なんですね。一般のユダヤ人はこのマタイがこの机を出してですね、で通行にみんな待ったっつって集めて取る。だからみんな本当はできればシュッと逃げて通りたいところなんだけれども、捕まって払う。だからできるならば目と目を合わせたくない。同時にもう許されない罪人ですから、見るも汚らしいっていう思いもあったでしょうね。ですから誰も目を合わせる人はいないですけれども、イエスはマタイに目を合わせて、そして私についてきなさいよっていうふうに言われた。多分このイエスの目っていうのは何ら差別感を持ってない目。ちょっと例えが悪いのですけれども、ペットの見方と似てる。私はいつもうちで経験するんですが、彼らには善悪の知識がない。この人いい人悪い人で、悪意を持ってるとか持ってないとか、そういうことはなくて、常に同じようにその人々の心の方を見て反応するんですね。イエス様は徹底して善悪の知識を乗り越えて、善悪で人を判断しない、気持ちの方に目を留める。そうするとおそらくマタイという人が収税所に座って、そしてお金を数えてたかどうか知りませんけれども、なんとは言えない寂しい、わびしさが漂ってたのではないでしょうかね。そしてイエスと目が合った時に、私についてきていいんだよっていうふうに言われたら、彼は一も二もなくついていった。ついていっただけではなくて、その後今度は彼のところで食事をしたらしい。ですから今度は元の仲間もみんな来る。そしたらっていうので、女の人で言うといわゆる売春婦の人たちとか、その時代には完全に汚れているっていうふうに見られている人たちがやってきて、そして一緒に食事をする。これは当時のユダヤ教の価値観から言えばとんでもないことですね。だからイエスが十字架につけられる原因を作ったわけですけれども、今日ですね、私たちはこのイエスに招かれてる。おいでよっていうふうに言われて、そしてここに集ってるわけですけれども、それを私は教官への招き、今までキリスト教はイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだ、だから私たちの罪は許されたっていう、これはもちろん大事な信仰なんですが、もう一方で イエス様が私たちを召しになったのは、イエス様と同じようにやってくれよ、手伝ってくれよっていうもう一つの意味がある。イエス様のように共感して差別されたり孤独になっている人に私の代わりで頼むよっていうのがお召しになってくださっているもう一つの目的ですね。そういう意味でイエス様のように共感していく人々の心に目を向けていって心において触れていくっていう、これをしていかなきゃいかんのじゃないかというふうに思うのですね。前高畑教会におられた晴作正秀神父が恵みの時っていう、これはもうずっと前に出された詩集で、病気になったらっていうね、その詩を大変評判が良くてですね、みんなに広がったので、それだけを一つの詩を元にして、そしてそれに一つ一つ今度絵を添えるっていう人がいて、詩が生まれた経過を簡単に書いてある恵みの時っていう本をお出しになったんですね。それを見てみましたら、ちょうど今から10年前ですけども、彼はぎっくら腰になった。それで痛くて我慢ができないので病院に行って見てもらった。でその時に金原にちょっと気になってた足の膝が痛いっていうのがあるんですがってんで、それでそちらもレントゲン見てもらったら、腰の方は何でもありませんよ、すぐ治ります、だけど足の方大腿骨に腫瘍ができてますということは癌ですか、その可能性もありますというので、彼は癌センターに入院するんです。入院した最初の晩にどういうわけだか一人になった時に涙があふれて大泣きしたって言うんです。結果的にその腫瘍と見えたのは何でもなかったんです。ですから元気に退院されて今ご活躍されてるわけですが、でも一時は覚悟した時もあったね。それであの病気になったらっていう詩が生まれたんですね。病気になったらっていう詩の一番最初のフレーズが、病気になったらどんどん泣こう、何でもいいから思い切り泣こうっていう、その次のフレーズが、病気になったら思い切り甘えよう、何でも人に頼んで、それでいつも来てっていう、甘えよう、それからその次が、心ゆくまで感動しよう。今日はこの詩をちょっと引用したいと思うんですが、その他にも、病気になったら素敵な友達を作ろう、病気になったら安心して祈ろうっていう、割と、まあ、そういう意味では長い詩なんですけれども、病人だけではなくて看護者やお医者さんたちまでが感動して、みんなコピーして随分回ったようですね。その中で彼はこう言ってるんです。病気はつらい、誰が何と言おうともただただつらい、しかし病気はただの不運ではないし無意味な苦しみでは決してない。ちょうど出産は苦しいが、その苦しみをくぐり抜けなければ本当に尊いものは生まれないように、すべての病気には崇高な意味があり、すべての恵みが人類を最も深いところで覚えている。もしも病気が無意味ならば人生もまた無意味であり、人生が無意味ならばこの宇宙万物もまた無意味であろう。現代社会は病気を無意味な苦しみとしか理解していないし、あらゆる恵みや痛みを不必要なものとして遠ざけることしか考えていない。病気はただあってはならないことに過ぎず、人々の関心はせいぜい病名や薬や治療費であって、おそらく現代人にとって病気は存在していないのだ。清潔でピカピカの都市から老人も障害者もホームレスも排除されて施設に収容されてしまったのと同じことで、心と体の病気もまたその本来の気高い意味を剥ぎ取られて病院という名の収容所に密閉されている。本当は自分も経験してみて、病気は恵みの時なんだ、どんなたとえ治ろうと治るまいと素晴らしい恵みの時なんだ、意味があるっていうわけですね。病気の時はまさに共感が生まれる大事な時なんです。病気になったら心ゆくまで感動しよう、食べられることがどれほどありがたいことか、 歩けることがどんなに素晴らしいことか、新しい朝を迎えるのがいかに尊いことか、忘れていた感謝の心を取り戻し、この瞬間自分が存在している神秘、見過ごしていた当たり前のことに感動しよう。またとないチャンスをもらったのだ。命の不思議を味わうチャンスを。私たちはこういう共感へ招かれているのです。イエス様と一緒に歩みましょう。お祈りします。天皇お父様、今日もお招きくださってありがとうございました。使徒書にも今は恵みの時、救いの日というふうにパウロが高らかに宣言しましたが、私たちは日々恵みの時を与えられています。でも私たちの価値観が邪魔をして、しばしばこんな日なければいいと思ったり、また素晴らしい恵みの時を情けない時と誤解しがちでございました。あなたの恵みが満ち溢れていることを、この週も歩みの中でしっかり受け止めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。